それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。ふわっちモンスターダンジョン、スライムが現れた HP200、 どういうこと？こんばんは、1号さん、どうもこんばんはです。今日は HP80 ぐらいで。こんばんは、久々で嬉しいです。2号さん、どうも。まあ今日はもうあんまり長話はせずに、サクッとね。早めに終わります。僕も明日からまた仕事だし。胃潰瘍になって病院に行きました。1号さん大変だね。お疲れなんでしょうか。僕は、割と、まあ花粉症は相変わらずひどいですけども。あと体重はなんか順調に増えちゃってて、まあいろいろストレスもあったり、ただね、なんか体重を変に減らそうってして、食事制限しようみたいなのを根詰めてやって、いつも体調崩してるんで、まあ、増えるんだったらいっかっていう感じで。食事はね、割と多めに見てますね。それ以外のところをちょっと厳しく。なんか、部屋もちゃんと片付けようって頑張ったりとか、本読もうって頑張ったりとか。やっぱ引っ越しを機に、なんかちょっと生活をいろいろ改めていこうかなと思ってね。今その、いろいろな精神改造に取り組んでいる途中ですね。大したことない病気ですか？いや、胃潰瘍は大したことあるんじゃない？ひどい人だと血吐きますからね。偉い。なんか、そうだね、東京にずっといて、なんか部屋もぐちゃぐちゃでね、なんか、そういう自分がずっと嫌だったんですよね。で、まあ、せっかく地方に引っ越して部屋も全部ガラッと変わって、だからもう今まで使い古してた家具も全部捨てて、まさになんか生まれ変わろうって感じだね。まあ、全部は変わらないんだけど、変えていける部分を変えよう。なんか本当に、なんだろうね。たまに、そう、昨日とか一昨日なんかも東京に戻って、で、ついこの間まで住んでたマンションの前とか通ったんですよ。そうすると、なんかね、今でもフラッと、なんか、部屋に戻れそうな気がするんだけど、でももうそこは自分の部屋じゃないんだ。みたいなさ。なんか不思議な感覚でしたね。ついこの間まで住んでたのにね、もうそこには、まだ別の人は住んでないかもしれないけども、ね、自分のいるべき場所ではないんだっていう、なんか不思議な感じですね。まだなんか、頭では分かってんだけど、心的にはなんかまだそこに自分の部屋があるような気がするっていうね。まだなんかそういう不思議な期間ですね。まあ、と同時に思うのは、なんか別の部屋に住むっていうのはなんか別の人になってなんか別の人生を歩むことに近いのかなって思いましたね。あのまま東京に住んでいる人生と、今ちょっと地方に引っ越して住む人生と全くなんかこう全然分岐してさ、そこで分岐して違う人生になっていくんじゃないかなって気もするし、不安もあるけど楽しみもありますね。大げさかもしれないけど、引っ越しっていうのは別の人生を始めることに近いのかなっていうふうに今なんか思ってます。暴風通商さん買って飲んでます。おう、わかりますよ。わかりますかね。 食生活もね、最近ちょっと工夫をしていまして、まあ、週末にスーパーに行って、食材をガッと買い込むんです。鶏の胸肉とか、もも肉とか、あと白菜2分の1とかね。丸々一つ買うとでかすぎるんで、半分にカットされたやつを買って、あと豆付きもやし。豆がついてるタイプのもやしとか買ってきてさ。で、それを1分ちょっとぐらい茹でて、で、そこにごま油と塩コショウを垂らして、1週間分のナムルを作って、それをジップロックに入れて、まあ、毎日ちょっとずつ取って食べるとかね。まあ、キムチも買ってきて食べたりとか。白菜もカットして、とりあえず週末全部バラバラにカットして、それを全部大きめのジップロックに入れて、で、毎日ちょっとずつそこから白菜を取り出して、鍋にしたりとか。お肉もそうですね。全部カットして、でそこから白菜とかと一緒に取り出して。まあ、最近は鍋が多いですね。一番簡単だし何も考えなくていいし、食物繊維も取れるし、タンパク質も取れるし。で、洗い物もなんか溜めておくとさ、どんどんどんどんなんか気分が沈んでくるんで、そもそももうその食器とか買わないようにしようと思って。だから今もう食器買ってないんですよね。ご飯の茶碗とかももう持ってないです。その代わり紙皿を、ちょっと作りがしっかりした紙皿を買ってきて、でそこにサランラップを表面に引いて、で、汚れたらそのサランラップを捨てる。表面にあるサランラップを捨てて、で、そのまた紙皿を再利用するっていう形で、まあ、あんまり衛生上良くないのかもしれないけど、うん、まあ、なるべく、もう洗い物が極力ゼロになるように、まあ、その分ゴミは増えますけど、引っ越したのはもう10年も前ですが、そうなのか。僕はでも割と人生で、たびたび引っ越してますね。多分通算で10回ぐらいは引っ越してて。この間パパ活で会った57歳の女性は、人生で23回引っ越してますって言ってたけどね。それは多すぎます。先生こんばんは。自炊するんですね。と、3号さんどうも。なんか都内に住んでるとき、ウーバーイーツばっかりでさ、まあ、金もかかるわ、なんか、ねえ、なんか栄養も偏るわで、ちょっとこう、なんか、自分の中でモヤモヤしてたんですよ。こんなん続けてたら絶対に早死にするな、みたいなさ。医者の不養生ってやつで。だから絶対になんか生活の根本から見直そうって思ってたんですよね。まだだからその途中で、とりあえず食生活はちょっとずつ良くなってきたんで、あとはまあ食いすぎとかさ、そういうちょっと食事の管理をそっからちょっとずつやっていこうって感じですね。まあ、体重は別に無理して減らさなくてもいいんで、今年1年ぐらいかけて気長にやっていきます。職場にお弁当は、職場は、まあ一応病院で、で、検食、医者用の検食が一応1日2食かな。朝と昼、無料で出してもらえるので、それをいただいてる感じですね。朝ごはんなんてすごい質素でさ、ご飯茶碗1杯の米と、あとなんかソーセージ2本になんかサラダみたいな、すごいなんか質素な感じなんで、なんかもう一品自分で付け足したりしてますね。カレーのね、なんかレトルトのルーとかさ、持ってったり。ただカレーのルーだと味気ないなって言って、なんか最近はまたサバ缶を そこに入れて、ほぐして、サバカレーみたいにして。で、それで朝ごはんカレーにして食ってますね。まあ、あとそこになんか納豆を入れたり、生卵をかき混ぜたりとか、ちょっとバリエーションつけて。カレーが来たらハヤシライスにしたりとかさ。 割とそんなに今食事に関してはたくさんお金は使ってないですね。この引っ越しで結構家具買ったり、なんだかんだで多分70万ぐらい使ったんですよね、一気に。うん。結構買いまして、テレビも買ったしね、ルンバも買ったし。ルンバも一応動いてますよ。うん。想像以上に満足してます、ルンバの出来栄えに。意外とちゃんと働いてくれて。災害時みたいなことしてる。そうだね。いや、でも、ぶっちゃけそれが良くない？僕なんか、今回その食器とか全部捨ててきたんですよ。結局さ、なんか、誰かが来たようにお皿買っとかなきゃとか、コップ買っとかなきゃとかさ、お箸だ、ね、ナイフだ、フォークだ、スプーンだって揃えていくと、普段使わないくせに食器ってめちゃめちゃ増えちゃうじゃない。でも、そんな人がもしも来たらなんて、そのもしもなんてないんですよね。大体人とさ、なんか外で飯食うじゃん。家に呼ぶ機会なんて年に一回あるかどうかだし、それだけのために物を持つっていうのってすっごい無駄だなってずっと思ってたんですよね。うん。お箸とかも別にさ、割り箸でいいじゃんって言って、僕最近もうお箸洗ってないです。割り箸買ってきて全部捨ててますね。箸なんて洗う必要ないし。だからもう常に災害時みたいなディスポーザブルなものにしてます。スーパーで売ってるものも違いますか？ん、東京と物は同じですよね。ただなんか安いなって思います。卵とかもこっちに来ると126円とか7円とかだもんね。8円とかさ。安みたいな。東京の卵のパック、東京だと結構するぞと。200円は超えるんじゃないかなと思った。なんか安い、ね。物、売ってるものは同じだけど値段が全然違う、ね。刺身の盛り合わせとかでも1000円あったら結構大きいの買えるし、東京がいかに高いかっていうのを、ね、身に染みて感じます。ソーセージ2本とサラダと白米じゃ足りないですね。そう。だから患者さんの気持ちが分かったね。病院食なんかずっと食ってたらこれ体壊すな。うん。まあその栄養士さんも限られた予算の中でね、献立を考えていらっしゃるんだろうから、まあ文句は言えないけど、学校の給食とかもね、最近なんかどんどん質素になってってっていうなんかニュースでやってたけど、病院はずいぶん前から質素になってますよ。なんか気の毒だなと思って、患者さんたちが。300円しますよ、卵。沖縄だからかな。沖縄なんだ、1号さん。300は結構だね。うん。沖縄ってそうか、結構物価高いのか。もやしも高い、マジで。こっちもやし28円とかで。一袋。あれ何グラム入ってんのかわかんないけど、いわゆるその普通の一袋。やしいな。最近もやし結構買ってますね。90円ぐらい。おお、3倍ぐらいする。先生、私は独身なんですが、うん。男性と性交渉をしたくてたまりません。先生はどのようにして発散しているのですかと。僕は別にもう公表してるんですが、普通にパパ活してますね。最初、初回出会うときは、お手当ありで、女性にお金渡して、媒介春をしてるんですが、2回目以降はなんかセフレみたいな感じで、会う方もいれば、まあ、一回限りの方もいらっしゃったり。まあ、それは向こうも、なんか思ってたのと違うってなるのかもしれないし、いろんな理由でだいたい2回目なくなっちゃうことがあります。 まあ確かに、まあ結局、本当の気持ちよさだけで言ったら、ね、自分の手でやっていっちゃった方が、まあ多分男性も女性も気持ちいいのかもしれないけど。でもそのオナニーだけじゃなんか満たされないものとか、好奇心、探求心、うん、なんかありますよね。オナニーに限界があるというか、おもちゃとかもあるけどさ、いろいろ。でも、総じておもちゃって、ちょっと刺激が強すぎるんですよね。僕はなんか医者として、その、危惧してまして。刺激が強すぎる問題。これは男性においてもそうだし、女性においてもそうだし、あまりにも機械的刺激が強すぎて、実際のセックスで行かなくなっちゃう。男性だと、こう、インポになっちゃう。女性の膣とのこの挿入の摩擦だけだとなんか、生きづらくなっちゃうとかさ。男性もあるよね。なんか自分の手でオナニーするときに力強く握りしめすぎて、その強い刺激に慣れちゃうと、女性の膣に入れても全然気持ちよくない。刺激が足らんみたいな。なんかオナニーの弊害はそれなのかなって気はするね。まあ、精神的な満たされなさと、あとそういういざ実践になった時に機能しなくなっちゃう問題。この2点は結構由々しき問題ですよね。こんばんは、どうも。久しぶりです。4号さん、どうもです。パパ活って見バレしませんか？それが不安です。と。一応ね、なんかまあ僕もあんまり今自分が使ってるアプリとかの手の内は明かしたくないから詳しく言わないようにしてんだけど。パパ活って、なんかシークレットモードみたいな。まあ、アプリによっては呼び名が違うかもしれないけど、まあ、簡単に言うと、検索にヒットしないようにもできるんですよ。うん。例えばね、ログイン順とかさ、なんとか順とか、おすすめ順とかなんかこう、どんどんこう表示されてくじゃない、顔が。で、そういう検索とか表示とかに載せないようにしてくださいっていう設定があるんですよね。僕はちなみにそれ使ってます。知り合いとかにバレたくないんでね。そうすると、まあ、ほぼほぼ見バレしないですね。配信者とかやってる方がよっぽど見バレします。確かに触るだけで満たされないものありますよね、と。それは単純にその性的な興奮とかだけじゃなくて、なんか承認欲求とかね。自分のある種のこうね、体の最も柔らかい部分で相手が気持ちよくなるのを見るとまたね、なんかこう満たされる感じってあるじゃない。あ、自分はね、求められてるんだな、みたいな。そうやってなんか人を通じて自分の価値を逆に理解するとかってあると思うんで、セックスもそれに近いのかなっていうね。会話もそうだけどさ。言葉のキャッチボールもそうだけど、セックスも、まあ広い意味ではそういうコミュニケーション。その相手を鏡として、その鏡に映る自分の姿を見るのが、まあコミュニケーションの本質だと思うんだけど。そうやって相手に映し出された、なんか自分の姿を見るのに近いのかな。で、すごいいい人といいセックスができると、そこに映し出される自己像っていうのもすごくいいものなんですよね。だからすごく肯定感を持てるようになったり、自信がつきますよね。逆に粗雑なというか、すっごい粗末なセックスばっかりしてると、なんかどんどん自分が荒んでいくような気がするし、やっぱ相手を選んだ方がいいですよね。声だけでいけます。声だけでもいけると。なんか音が以前より良くなってる気がする。いや、これもね、実はちょっと手こ入れしてるんですよね。マイクの設定を、なんか今まで結構適当にしてたのをちゃんと調べて、一から設定し直したので、結構音質は上がってるはず。どっちかというと高音よりもなんか低音をちゃんと拾う設定みたいなのがあるらしくて、 今まで何にも考えずになんかデフォルトの設定でやってたんですよね。出荷時の設定みたいな。で、どうやらそれだとなんか、せっかくのマイクが活かされないみたいだったので、ちょっと調べ直しましたね。ここ最近テコ入れしてるのに、まあさすがに皆さん気づいてるかと思います。例えばこのキャラクターが目パチパチしたり、口がパクパクしたり、ね、タイトルがこう左上に入ったりとか、HP が出たりとかね、なんかやってんなっていうのはさすがに皆さんも気づいてると思いますけど、そう、なんかいろいろやってます。今実はあのワードプレスっていうやつで、もう一回ね、ウェブサイト作り直してます。木崎連動用の、またウェブサイトを作り直して、で今後そっちになんかいろいろ文章を投稿していこうかなっていう。だからまた第2弾、第3弾と、どんどんテコ入れしていきます。意外とまあ仕事もなんか、ちょっと忙しかったりしてね。あんまりそっちにばっかりは避けないんだけど、ちょっと仕事の合間見つけて、ちょっと文章を投稿したりとか、うん、まあ理想を言うとその配信だけじゃなくて、そういう文章を読んで面白がって、この配信に来てくれるっていうのが結構理想だけどね。リスナーが読むだけじゃなくて、僕のこと全く知らない人がそのブログ経由でこの配信に来てくれたらいいなっていう。うん、まずはアダルトサイトじゃなくて、ちゃんと真面目なサイト作ります。で、その後はアダルトサイト作ります。一回ちょっと練習で真面目サイト作って。周波数が心地よい低音寄りになってる気がしますと。うん。よかった。あとちょっと話し方もね、意識的にちょっと変えてます。なるべく皆さんが聞きやすいように。アバター作ったんですよね、と。そうなんですよ。自分でもなんか、まあ、このなんかアバターが、こう画面に一応映ってるんだけどさ。俺が喋ると口パクパクするじゃない。笑っちゃいそうだよね。似ても似つかないキャラクターだから。笑いそうになっちゃう。画像よりも声に集中したい。うん、それもいいと思います。多分、なんかちゃんと聞き込んでくれてる、僕の話聞いてくれてる子さんリスナーはもう声に集中してるんだと思うんだけど、意外とこんなね、チャチーアバターでも、なんか初見の目を引くんですよね。あ、なんかこいつやってんなっていうふうに、もうちょっとでも引っかかりを作るのが結構大事なんですよね。大体の人ってパッと見て2秒以内にはこの放送出てっちゃうので、そのちょっとでも引っかかりを作りたいっていう感じかな。他とやってること違うぞっていうのが、まず 0. 何秒ぐらいで示さないといけないんで。そのための工夫って感じですね。別にアバターは何だってよかったんですけど、まあ、どうせやるんだったらなんか、VTuber みたいにさ、なんか、嘘みたいなイケメンにしようと思って。で、僕がこうなりたいとかではなくて、ちょっとしたマーケティングみたいに。だからもう僕は女性リスナーを取りに行くぞっていう意思表明ですね。そう。このアバターにしたのは別に僕の変身願望とかを満たしたいとかじゃなくて、もう純粋にどうやったら女性リスナー取りに行けるのかなっていう、もうその一点だけですね。で、それを AI といろいろ協議して、導き出された今のところの答えがこれだね。うん。マーケティングだね。だから。ちょっとずついろいろ変えて、やっぱり人来ないと悲しいからね、うん、結構いい配信してんのに全然コメント流れない時とか、全く人が来ない時とか、本当なんか胸クソ悪いよね。うん、すっごい50人とか60人ぐらいこの間人来たんだけど、話してる内容いつもと同じなんだよね。いつもこのぐらいのクオリティ出してやってんのになーって、結構悔しい気持ちにもなりますよね。うん、同じクオリティでやってんだけどね。宣伝効果。ね、 イケメンアバター。どうせやるなら、こう、突き抜けないと。中途半端なイケメンじゃダメだ。ナイスしました。お、ありがとうございます。ナイスもね、嬉しいんですよ、これが。僕の中でなんか5個以上ついたら、あ、結構頑張ったかなっていうふうに思ってます。5個って難しいんだよ、なかなか。そう。僕なんかよりもね、たくさん来場者が来てるような人気配信とかもさ、たくさんあるんだけど、でもよくよくナイスの数見てみると結構2とか3なんだよね。意外とこれが難しいんですよ。で、別にナイスを押していただいても僕には1円も入らないんだけど、なんかおすすめの上位に載せてもらいやすくなるっていう話を小耳に挟みまして。ね、これもまた一つ、初見に来てもらえるきっかけになるんで、ぜひ、コメントか、まあ、コメントプラスナイスもいただけると非常に嬉しいですね。一緒に配信作ってる感じがする。そう、ナイスはね、お金になる、ならないんだけど、おすすめに載せてもらえるんで、将来のリスナー獲得につながっていく。配信がまた盛り上がってきますんで。ナイス、お、ありがとうございます。そう。まあ僕の配信だけじゃなくて、そう、あ、この人いいなとかさ、応援してますっていうね、なんか配信者さん他にいると思うんで、ナイスしてあげるとすごい喜ぶと思う。行動で示してあげるとなお良い。天然ストレートさんの配信。なるほど。なんか素直になってますね、以前より。そう。ちょっとね、路線変更。いい人を演じなきゃ。変態の部分は変わらないけども。まあ、ちょっと怒りとか憎しみをね、まあ直接リスナーにぶつけてもしょうがないしさ。そこはもう、路線変更ですね。初耳、ナイス。ナイスって忘れがちで、そう。でもこっちからナイスお願いしますって言うとなんかいやらしいしさ。こいつ金のためにやってんだなとか思われるとあれだから。ちょっと言い出しづらいんですよ。こっちも苦しいんです。先生の子さんリスナーになってるといいなと。うん。もう1ヶ月以上来てくれたら大体子さんリスナーじゃない？あ、で、まあ簡単にそうだね。あと、まあ残り30分しないと思うけど、ちょっとあの、近況報告だけしときますか。まあ週末配信なんで。一応3月17日、今日母親の誕生日でして、ただ今日は会わず、昨日なんか誕生日会みたいな感じで、母親とちょっといいところのランチを、食べまして、なんか高層ビルの何十階にある。で、まあ、母親と俺と、あと弟か、三人でランチ食べたんだけど、まあ、そこではまたいろいろありましてね。引っ越してから心境の変化。いや、まあ、引っ越し自体ももうだから心境の変化がすでに始まってたんですよね。その変化の一つが引っ越しっていう形で現れただけで、もう割とこの流れは去年の年末ぐらいから僕の中で変わってるものがあったんで、それを今一個ずつこう実現してる感じですね。そう、お母様お誕生日おめでとう。うん、61歳。去年が還暦でね、もうあれから1年経つのかと思うと早いもんだな。こんばんは、どうもこんばんはです。うん、まあ、飯は美味しかったし、ね、眺めも良かったし、天気もすっごい良くてね、昨日なんか。まあ、花粉はめちゃめちゃ飛んでましたけど、まあ、何も不満のない、もう最高の環境だったんですけど、まあ、やっぱりね、なんか弟も不安定だったり、母親もなんか不安定だったり、多少のギスギスはありましたね。まず最初のギスギスポイント、その1が、弟が遅刻してくるって。もうこれももう、デフォルトなんだけどさ。だいたいなんか11時ね、なんか午前中の11時に待ち合わせねとかって言っても、だいたいなんか10分とか15分とか普通に遅れてくるんですよね。ひどいと30分ぐらい遅れてくる、ね。 で、なんか謝らないし、なんか違う出口出ちゃったとかさ、改札間違えちゃったとかって言って、なんか言い訳はするんだけど特に謝らなかったり、まあそこがまずイライラポイント1ね。兄弟でここまで違うのかっていう。僕は基本的にもう待ち合わせ時間の30分前ぐらいに着く人間で、相手を待たせるっていうことは死罪に値すると、死刑、それぐらい失礼だっていう意識があるんで、まあ僕は基本他人を待たせないし、まあ、逆に言うと待たされることにすっごい怒りを持つタイプなんだよね。自分も待たされたくないし、相手を待たせたくない。だから結構時間に厳密な人間で、3年間ぐらいワクチンの予診の仕事とかしてたんだけど、一回も遅刻しなかったんだよね。本当に一回も遅刻しなかったね。だいたいその9時会場だったら僕8時過ぎぐらいにはもう会場に到着してたんで、結構びっくりされましたね。全スタッフ合わせても多分僕が一番先に会場に着いてたんで、うん。そこら辺で、まあ母も結構割と早めに着いて、で弟をただずっと待ってるみたいな、この時間何なんだろうねって、母親とちょっと立ち話してさ、また遅刻してくるんだね。もう4月から専門学校始まるのに本当に大丈夫なのかな。絶対に社会人に なれないよね、みたいな。就職できるって本当に本人思ってんのかね、みたいな。まあ、そういうネガティブなね、話に始まり。先生は30分ぐらい早く来るのに、そう。だから向こうは5分10分待たせてごめんって言うんだけど、俺、30分前に来てるから、35分とか40分待ってるんだよっていうさ、それを俺言わないけども、お前の想像以上に待ってんだよっていうのは、俺も若干イラッとしつつ、なんかやっぱ弟おかしいなって思うのは、ちょっと後でまあ、とりあえずね、まあ5分10分遅れてくるのはしょうがないって言って、で、レストラン行って、で飯食いながら、なんか今日どうして遅れたのって なんか聞いたら、メイクしていたって、なんかメイクに時間かかっちゃったとかって言って、よくよく見るとなんか化粧してるんですよね。えって、もう その角度の遅刻の言い訳は聞いたことがない。よくよく見るとなんか塗ってて、ファンデーションっていうの僕あんま詳しくないけど、なんか塗ってるんですよ。毛穴が目立たない。なんかメイクしてて、ちょっと遅れちゃったごめんとか言って。別にそのなんかおかまみたいなメイクではなくて、なんかこうシュッとした感じの男性アイドル系のメイクみたいな感じになってて、言われてみると確かにな、なんかいつもと雰囲気違うねってなって。いや、そういうなんかビジュアル系とかじゃなく、なんて言うんだろう。まあまあなんか、いろいろ参考にして YouTube とか見ながらやってんだろうけど、いや、なんかずれてるんだよね。だからこう専門学校始まるからなんか準備してるっていうと、なんか眉毛のメイクしてるとかさ、カラコン入れてみたとかさ、いやいやそういう準備じゃないんだよって。その物理とかと統計学とかさ、その数列の勉強とかさ、あと、プログラミングやるんだったら、なんか C 言語とか、ね、Python とか、そういうのやってるっていうの聞いてんのに、なんかカラコン入れてみたとかさ、眉毛ちょっと剃ってみたとか、そういう、なんかそういう外見の方の準備になんか全振りしてて、なんか中身が伴ってないんですよね。で、それで15分遅れてくるんだよね。そこになんか俺も苛立ちつつ、母親もなんか苛立って、僕なんか別にもう何も言わないんだけどさ、あ、もうこいつはもうこういうやつだなっていう感じで何も言わないんだけど、母がなんかチクチク言うんですよ。そんなんじゃダメだよ。社会に出たら本当に怒られるよとか。そんなんじゃね、社会の厳しさなんかはわかんないよとかさ。なんか怒られるよとか。そんな社会甘くないよみたいなこと、母親もまたなんかこう言うんですよね、チクチク。で、それの飯の合間になんかチクチク言ったり、なんか背中曲がってるよとかって言ったもんだから、弟もなんかその場で切れちゃって。なんか背中曲がってるよって母親がなんかボソって言ったんですよ。 そしたらもうその、それが最後の一押しになったのか、そこでなんか弟がブチ切れて。そう。母親もなんでそんなこと言うんだろうって。背中曲がってるよ、とか言って。ボソって言って。もう弟もそっからもう一言も発さず、ブスッとしてなんかまずそうに飯を食い始めて。すごい空気が悪かった。かっこいいんですか？いや、まあ、まあ僕よりかはかっこいいと思うし、ちっちゃい頃なんかね、日産の CM に出てたんですよ。北米日産の CM に、採用されたことあるぐらい、まあ、整ってる方だと思うんだけど。で、そっからだから、難病になっちゃって、太ったり痩せたりとか、ね、薬の副作用でパンパンに顔腫れたりとか、かと思ったらほんとガリガリに、もうね、あばら骨が浮き出るぐらい痩せちゃったりとか、まあそっから体重の増減はありつつ、今は割とシュッとしてる感じだね。俺と弟を並べて、どっちが医者ですかって言ったらみんな弟の方を指すと思う。それぐらいなんか、見てくれは良くなってる。でも逆に言うと見てくれしか良くなってないという。外見はすっごい磨きをかけてさ。なんか頑張ってるみたいなんだけど、中身が伴ってない。基本的なね、人を待たせちゃいけないとかっていうこともできてないし。で、専門学校って言ったって、その大した専門学校じゃないんですよ、はっきり言うと。でもなんか、すっごい壮大な夢を語るんですよね。将来は AI のこういう研究をして、日本、なんか世界をリードしたいみたいなことを言っていて、なんか言うことは一丁前なんだけど、全然お前それ中身が伴ってないぞ。この間ちょこっと統計学の基礎みたいなの僕は教えたんですけど、何にも分かってないしね。標準偏差って、ね、偏差値って何？みたいなさ。標準偏差と標準誤差の違いは？みたいなさ。何にも分かってないんだよね。それで世界を変えるみたいなこと言ってるから、ちょっと大丈夫かなって。なんか心配なんだよね。音はいいんですけど、と。アバターと、そう、合ってない。全然話の内容が噛み合ってない。それをまた一つ楽しんでいただければ。あ、そう、頑張りのベクトルがね、もう完全に間違ってるんだけど、でもそれを指摘すると、また本人は機嫌を損ねたりね、怒るしっていう。だから自信がな、自信のない部分と、でもそれを覆い隠すために、なんか自信過剰になってる部分が、なんかすごいアンバランスなんですよね。だって、引きこもりでね、対人関係も、対人スキルも何にもないくせに、なんかすっごい壮大な夢を語って、自分にはすごい才能があるみたいなことを突然言い出したりとか。まあ実際、その弟が今飲んでる、その精神科の処方されてるお薬手帳とか見ると、まあ一応その双極性障害の2型みたいな感じで処方は組まれてるんですよね。そのエビリファイっていう、その、普通のうつ病にはあんまり出さないような、ちょっとこう、心をね、抑える系の、上がってるものをちょっと抑える系の薬が入ってたりとか、まあそういう躁うつみたいな感じで今治療は受けてるんでしょうけど、まあそうとも言えるし、でも躁うつまでいかなくてもなんか、引きこもりなんだけど言ってることでかい。人っているじゃない、ね、俺はすっごい才能があるんだみたいな。お前らが俺の才能につ気づいてないだけだから、みたいな、なんかこう言ってる引きこもりのやつとかさ、ニートとかってまあよくいるじゃないですか。まあ、散々なんか他人の配信荒らしてる人の中にも結構いる気がするんですよね。自分はちっぽけで何もできないくせに人を荒らすっていう。俺の方が偉いみたいなさ。 僕なんか結構配信者やってね、長くやってるんで、結構そういう人いるなと思ったけど、弟も割とそっちのタイプで、なんか自分っていうものを多分冷静に内省できず、まあ、自信がないからこそ大きく出ちゃうというかね。なんかその大きく出ちゃうところが、僕は今心配なんですけどね。本人はやれるできるっていう感じで言うんだけど、でも今までそうやって自信過剰でやってきて、最後、現実として試験に突破できなかったりとか、レポートを提出できなくて、で結局出席日数足りなくて大学中退してるんですよね。その思い込みとか異性の良さだけでは突破できないんですよ。現実として。僕は何回もそこに本人が壁にぶち当たっていて、で、それはもう超えられないものだっていうふうに本人も体で実感してると思うんだけど、なんかそれをまた異性の良さで乗り切ろうとしてるところを見ると、なんか僕はやっぱ心配になりますね。果たして、いつまで続くのかな、今回は。お久しぶりです、どうも。15さんどうもです。古代妄想とかまではないですね。古代妄想っていうと本当に世界を変えるとかね、自分は救世主だとかさ。数万人に一人の天才だとかさ、千年に一度の逸材だとかさ、古代妄想とか、あと散財しちゃう。もう俺を信じてれば絶対金持ちになれるからって言って、本人も自分の言ってることを信じちゃって、多額の借金を作っちゃったりね。突然よくわかんない高級車買っちゃったりとか、借金作りながら。そういうのはね、ないね。まあ多分薬が多少効いてるんだと思うけど、完全にこれそう状態だなっていうほどのパワーはない。けどなんか微妙なところをついてくるんですよね。その最近はまあまあでもあんまりここで弟の話をベラベラ言うのあれだけどさ、まあ軽く言うとそのなんか歌手になりたいみたいなことを今言ってるんですよね。まあ、歌手になりたいっていう人全員が別に躁うつ病だとは言わないけども、ちょっと、はいだなっていう。えってなるよね。まあ、だからその歌手になりたいっていう話の一環でなんかメイクとかカラコンとかが始まってんのかなっていうふうに僕は見てるんですけど、ちょっとこれ大丈夫かなっていう。なんかバルプロ酸とかリチウムとか気分安定薬をちょっとね、入れたくなりますよね。ネトゲーされてるんですよね、と。そこでコミュニティ作った人同士で会話してるとそうなるのかも。そう、ネトゲーを結構長いことやってて、まあ、FPS もやってたりね、Apex とかもやってるし、なんか僕はよくわかんないけど、その原神ってやつ。原神っていうなんかゲームがあるらしいんだけど、それ結構ハマってて、なんか結構長いことずっとやってるんですよ。ニコ生の配信者さん最近ふわっちにたくさん進出してますね、と。確かに。ニコ生終わってんだよな。そう。春先はやっぱりそう気味になりますかと。わかんない。季節的なもんなのかね。で本人はそのそうっぽいなんかこう勢いづいてる自分を本当の自分だとか本来の自分に戻ってきたっていうふうに言いますからね。僕ちょっとなんかそのネトゲの友達がそう生やし立ててさ、お前は世界を変えられるよみたいな感じで生やし立ててるっていうんじゃなくて、多分ねうちの父親がなんか入れ知恵というか吹き込んでる感じがするんですよね。僕最近あんまり父と会ってないんだけど、もう両親離婚しちゃったしね。もう父親とは年に1、2回ぐらいしか会わないんですけど、でも割とね、父と弟はよく会ってるんですよ。まあそれはそうで、その弟のね、家賃払ってるのも父だし、生活費の仕送りも今全部父がやってるんで、ここら辺の仕送りだの、領収書だので、結構父とはやりとりしてるみたいで、うちの父もね、ちょっと割とそうっぽい感じの人なんだよね。50過ぎてマラソンを始めて、で、もうなんかこう、ランナーズハイみたいな、常にちょっとハイな人なんですよね。まあ、よく言えばパワフルだけど、 その、なんか、そうね、躁うつ病の躁が続くとなんで良くないのって。なんか、元気出してった方が良くないとか思うかもしれないけど、かわいそうなのは、その後必ず鬱が来るんですよね。何かきっかけで、こう、こけちゃって、つまずいちゃって、自分の思い通りに、まあ、人生いかなくなるじゃない？大体。そうなった時に、想像以上に凹んじゃうんですよね。結構だから、周りを責めたりするじゃない？これぐらいのことができないやつなんてバカだからさ、とかさ。いや、死んだ方がいいよ、そんなの、とかっていうふうに結構そうの人って言うんですよ。で、実際に自分が、ね、思い通りにいかなくなると、自分の言葉が今度自分に跳ね返ってくるんです。こんなこともできないのなんてバカだよね、とかさ、死んだ方がいいよねっていう言葉が跳ね返ってくるんだよね。で、鬱になっちゃうんですよね。そう、勝手に自分で上がって勝手に自分で落ち込んでるんです。割とその、なんかそういう気質は、まあ、父にもあるし、弟にもあるし、まあ僕にもあるんだけど、ちょっとその、今、勢いづいちゃってるのはそれなのかな、病状なのかなっていうふうに僕は危惧してますね。なんかプログラミング勉強して、なんか、堅実にアルバイト生活したり、まあなんか、ちょっとこう、そういうプログラム、SE みたいな、システムエンジニアの会社に就職してとかっていう、なんか堅実路線で来てるのかなと思ってたら、なんか急にカラコン入れたり、メイクし始めたり、なんか大丈夫かなってなってきて。で、お母もなんかそれを言うんですよね、本人に。大丈夫なの？そんなことできると思ってんの？社会は甘くないよとかっていうふうに。なんかぐちぐち言うんだよね。もううちの母もバカなんですよ。言ったってしょうがないのにさ。バカなんですよね。バカ対バカ。それをそんなレストランのね、ちょっといいレストランの高層階で、そのバカ対バカを俺は見せつけられて、何見てんだろうな、みたいな。今日は俺わざわざ地方から東京に出てきて、一体何しに来たんだろうっていうふうに思いましたね。この低音ボイスが聞きやすいです。このぐらいのトーンで話してると結構楽ですね。独り言みたいで。遺伝とかもありますね。だからというかまあ、遺伝的な部分があるんで、普通は、今自分が上がりすぎてるなって思ったら、ちょっとブレーキ踏むとかね。そうやって自分の遺伝というか、その気分の波とうまくこう付き合っていく。今上がってるな、調子づいてんなと思ったら、あんまり大きな決断をしないとかさ。あんまり大きなお金を投資しないとか。人生を揺るがすような重大な決断はそういう時期はあえて避けるとか。まあ、そういうふうに工夫すれば、あんまり破滅せずに、その気分の上がり下がりをうまくね、こう、利用しながら生きていけるんですけど。僕の知り合いの精神科医の先生も、自分自身が躁うつ病だっていうふうに自覚されていて、その方は、創作活動をしてるんですよね。まあ、いろいろ文章とか詩とか、文芸の方に秀でた才能を持っていて、芥川賞の候補にもなってる先生なんだけど、その先生は、自分が今上がってるなって、躁っぽいなっていう時に一気に作品を全部仕上げるらしいんですよね。一晩に何作品もできるみたいなんですよ。できないときは本当にできないみたいで。でもそれが何て言うんだろうな。自分の中で飽きたなって思った瞬間にガーってやって、非常に多産的な時期があるみたいなんですよね。だそうやってなんか見極めれば、むしろそれを才能みたいにさ、才能として活かせるのかもしれない。その見極めを失敗して、このまま一生上り調子だみたいになってると、後で思わぬしっぺ返しを食らう。僕もね、でもちっちゃい頃からそうなんですよね。平気で、なんて言うんだろう。あ、今すっごい集中できてるなと思ったら、一気にわーっと勉強して。僕はなんかその中学生の頃から、あ、今降りてきたなっていう瞬間があって。あ、今神がかってるな、みたいな。もう読んだら全部覚えられるわ。あ、このゾーンに入っちゃった、みたいな。あ、天才になっちゃった、みたいな瞬間があって。 でもそれは勘違いではなくて本当に天才になってた瞬間があってさ、県内とかでも本当にあのトップ5人に入るぐらいの頭のいい人だったんですよ僕は。でも悪い時はとことん悪くて、なんか何やっても頭に入らないなっていう時もあったり、僕にもそういう波があるんで、僕はだからその波を自覚してるね。だからなんか一定の、常に一定のパフォーマンスを求められ続ける仕事は無理だなと思ってるんですよ。会社員とか。ね、調子が良かろうが悪かろうが必ず来いとかさ、必ずこれは期限までに守れとかさ。ああいうなんかずっと平均的なことを求められる仕事ってちょっと自分にはきついなと思ったんですよね。現実を子供に教えるのが父親像なんだと思ってましたが、お父様よと。でもここはね、また、難しいというか、うちの家庭内の複雑な力学が働いてさ、なんでそんなお父様甘やかすの？ね、お母さんなんでそんなにやーやー言いながら甘やかしてんの？と。なんでそんな30超えたニートに仕送りしてんの？ちょっと甘やかしすぎじゃない？って思われるでしょ？でもこれが難しいのが、その弟が身体障害者だったんですよね。中学高校とほとんど学校に行けず、もうほとんど引きこもり状態になっちゃって。で、両親も両親で仲悪くてさ、なんか大したことを次男にしてやれなかったっていうなんか後悔みたいなのがあるんですよね。父もあんまり家庭に干渉しないというか構わない。ね、全部母親に投げて、仕事に打ち込むタイプの父親だったんで、なんかある種のこう、罪滅ぼしみたいになってるんですよね。弟、まあ、ニートになっちゃった弟に、こう、結構いいマンションに住まわせてあげたりとか、なんかいいパソコン買ってあげたりとかさ、いいスマートフォン買ってあげたりとか、なんかそうやって尽くし続けること、弟に金をかけ続けることが、なんか、その時何もしてやらなかった時の、なんかこう、罪滅ぼしみたいな感じになっちゃってるんですよね。だから、旗から見ると、ちょっとそれ甘やかしすぎじゃないっていうようなことも平気でやっちゃうという、そう、穴埋め的な部分があって、まあ、それがなお、こう、なんて言うんだろうな、弟のその調子づいちゃうところに拍車をかけてるんですよね。ブレーキになってない。むしろアクセルになっちゃってる。欲しいっていうものをじゃあ買ってあげようとかさ。なんか歌手になりたい。うん、なるほどと。じゃあ次は防音室のついてるマンションでも住むかみたいなさ。割と父親もなんか調子づいちゃって。なんか大丈夫かなって。本気で、正気ですかって。僕なんかは、お前ら、正気っていうふうに思うんだけど、でもなんかそこを水差すとまた怒ったりね。またなんかめんどくさいことになるから。ちょっと僕はもう肯定も否定もせずにただ見守るっていう立場を取ってるんですけど。ねえ、そう、ゾーン。先生節が出てきた。ヨネズみたいに才能を発揮できるなら発達障害だってありですよねと。ただ、発達障害の人すべてがヨネズ剣士になれるわけじゃないですからね。本当にたまたま音楽がそばにあったりとか、そういうのを教えてくれるお手本になる人が周りにたまたまいたりとか、いろんな偶然が重なってヨネズ剣士が出来上がるわけで、発達障害はそのパズルのピースの一つに過ぎないですからね。大体の発達障害とか知的障害とかは、まあほとんど何もできない。ただの無能ですから。だからもうハンディキャップじゃない？その名前の通り。障害っていう。普通にしてたら普通の人に負けちゃうわけで。弟はなんかそこら辺の自分の力量を見誤ってる気がするね。米津玄師とは言ってないけど、なんかアドさんっているじゃない。あのアドさんはこうでね、ああでねっていう話を結構するんですよね、最近。まるで自分もアドになったみたいにさ。ちょっとそれはなんかハイだなって感じがするんですよね。弟さんお友達はおられるんですか？いや、いない。ネットの向こうには友達はたくさんいるんだろうけど、 現実の友達はいないんじゃないかな。まあそれは僕もそうですね。友達っていう友達はいない。先生はいつからご自身の家族を俯瞰して見れるようになりましたか？いつからだろうね。まあ、割とでも本当ここ5年ぐらいだと思います。30代になってからじゃないかな。20後半から30前半ぐらいで、ようやく自分がどういう人生を生きてきたかっていうのが、ようやくおぼろげに全体像が見えてきた。だからこの過程がなんでうまくいかないのかっていうのも分かってきた。僕の人生がなぜうまくいかないのかっていうのも、まあ結局はこの過程内にあって、じゃあ具体的に母が悪いんだとか父が悪いんだっていう毒親論ってあるじゃない？とかアダルトチルドレン論みたいなのってあるけど、あれは僕すごい反対で、だから特定の悪者を探してそいつを潰すことで平和が訪れるっていう単純な図式ではないんですよね。なんでかっていうと、父親とか母親とか単独で会って、普通に話すると普通にいい人なんですよ。多分皆さんも僕の母親とかと話したら結構いい人だなって思うんですよね。人当たりがすごいいい。弟も別にそんな悪くないですね。ちょっと発達っぽいところあるけども。割と真面目で、僕なんかよりもよっぽど真面目ですね。ただそれが家族っていう形で4人がこう集まっちゃうと みんな全員不幸になっちゃうし、みんなそれぞれ悪い部分を引き合い出しちゃうっていうのかな。だから僕もなんかその家族にいるときすごい自分が嫌な人物になったなと思うし、同じことが彼女との関係性の中でも起きてる。彼女とこうデートしてるときに僕はすっごく嫌な人間に俺がなってるなって思うんですよ。で、自己嫌悪になるんだよ。彼女を助手席に乗せて車でドライブした時に3回ぐらい事故りそうになったんですよね。今まで人生で1回も事故りそうになったことなかった、そういう感じで人と会って人と一緒にいると悪い自分が引き出されてくっていうのが あってさ、それをちゃんと俯瞰で見れるようになってきたのって30超えてからだね。まあ、つまり一人になってからだね。今まではなんか頑張ろうって頑張ってたんだけど、もうこれ超えられないハンディキャップだよねっていうふうに自覚して、割と一人でずっと過ごすようになってから見えてきましたね。あんまり事故らなくなったし、むしろ一人でいるとすごい心が安定して、いろいろ自分の人生について振り返られるようになって。一人でいることの方が自然だったんだっていうふうに思えたのがやっぱここ数年ですよね。ちゃんと彼女と別れて、一人になってからですね。アドちゃん推しなんだ。まあ多分同世代だっていうのもあるのかもしれないね。同世代ではないのか。アドさんって何歳なんだ。アドになりたいなら配信なんだけど、配信したら現実が分かっちゃうからやらないのかなと。そう、結局でかいこと言うし自分はすごいんだって言うんだけど、なんか YouTube とかね、なんか投稿してるかっていうと何もやってないんですよね。これはもうだから現実で起きてることと同じですよ。いろいろ言うんだけど結局引きこもっていて、現実との接触を避けてる。つまり自分のポテンシャルを常に保ちたいんでしょうね。本気を出したら世界を変えられるんだけど、まだ本気出せない。みたいな感じで。どっかで自分なんてちっぽけな人間で、多分すぐに挫折するし、ね、自分よりも才能のある人なんて山ほどいるってどっかで分かってるんだろうね。だから、いつまで経っても本気を出さない。本気を出しちゃうと、自分の実力がないことが、まあ、ね、自他ともにバレちゃいますから。いつまでもそうやって可能性を秘めていたいんだろうね。なんか典型的な引きこもりですよね。傷つきたくない。 本当にミュージシャンになりたいんだったら、もうバンバン人前に出て、バンバン傷つかないとね。まあ、あまりにも悪意のある人にいじくられちゃうと、普通に心が折れちゃうから、まあ、割とちゃんと実力をちゃんと冷静に見極められる実力者の人にいろいろ率直に意見をもらって、どんどん改善していった方がいいですよね。なんか僕は印象的なのがさ、なんか NHK のトップランナーっていう番組が昔あって、そこに来てたあの、菅鹿夫さんっているじゃない？歌手の。歌手っていうか、シンガーソングライターの。その菅鹿夫さんが、その会場に来てたファンから質問を受けて、菅さんどうやったら歌手になれますかっていう、バカみたいな質問なんだけど。自分も菅さんに憧れて歌手になりたいんですけど、どうやったら歌手になれますかって言ったら、なんていう、その正確な文言は忘れたんだけど、その、君が歌手になれるかどうかは周りが決めるからっていうふうに言ってたんですよね。君が歌手になるかならないかはどうでもよくて、もし本当に才能があったら、周りが放っておかないからって。周りが歌手にしてくれるんじゃないっていうふうに、言ってたんですよね。僕はなんかそれが未だに覚えててさ、多分10年以上前なんだけどね、それ見たの。しかもそれを、その10年前ぐらいに見た動画だったんですよ。だから本当に NHK で放送されてたのはさらにその10年前ぐらい。多分もう20年前ぐらいの動画なんだと思うんだけど。そう。先生からだったかな。そう、僕この話たまにしてるから。4号さん、そう、どっかで聞いたことあるんだったら、それ多分僕の口から聞いたんですよ。たまにこの話してるから。周りが放っておかないよっていう。だから、まあ、とにかく人前で歌ってみるのがいいんじゃないかっていうアドバイスですよね。なんか準備が整ってから、満を持して人前で披露するものではなくて、まあ、見切り発車でもいいから、始めてみて、で、光るものがあれば周囲が応援してくれるし、周りが全く誰も応援してくれないんだったら、まあそういう才能はないんだなっていうことですよね。そう。で、多分本人はうすうす自分に才能がないってことを分かっていて、いつまでもチャレンジせず、けれども偉そうなことは言うんですよね。歌の論評みたいなさ、批評みたいなことはちゃんとするわけですよ。この歌のこの部分はいいけど、ここがあんまり良くないとかさ。まあ、批評家って大体そういう引きこもりですからね。世の中の自称批評家は全員引きこもりです。チャレンジするのが怖いんですよね。まあ、そうやって人をけなしたりすることによって、なんとか自分の傷つきから目を遠ざけたいとか。プレイヤーになるのが怖いんだよね。自分の才能がないことが露呈しちゃうのが怖い。弟は多分そういう感じなんだろうなと思うから、僕はあんまり本気で歌手になれるとは思ってないですね。そもそも今までの人生で弟が歌歌ってるのって僕聞いたことがないんで。そんなやつが、歌手にはなれないだろうな。それを本人に伝えると怒るしね。せっかくいい関係築いてたのが、なんか、仲違いしちゃうんで、まあ僕の考えは直では伝えないけど、でもなれるんじゃないとかなれないんじゃないとかっていう結論はなるべく伝えないですね。菅鹿夫は30くらいまでサラリーマンをしながら時を待ったんですよと。ああ。じゃあ、なおさらその言葉の重みはあるね。なんか若くしてね、アドみたいに才能を見出されて、一気にメジャーデビューしてっていうタイプではないんだね。今日の先生は面白いです。いつもです。いつもこのぐらいのクオリティは出してます。周りが放っておいてないんですよ。周りが放っておかないんです。僕のことを。 まあ、今後どうなっていくかね。専門学校が4月から始まって、いきなり1週間で不登校っていうふうにならなきゃいいんだけどね。ちょっと僕はその現実と初めて接触した時にさ、弟の語ってた理想みたいなのが全部ガラガラガラって音を立てて崩れるんじゃないかなって、ちょっとそれが心配ですね。その時に俺は弟に死なないでほしいなと思うけどね。別に偉そうなこと言って、そのね、化けの皮が全部剥がれて、どれだけ恥ずかしい思いをしようが、別に弟を見捨てることはないし。生きてりゃなんとかなるんじゃないかなと思うから、ね、別に歌手になる必要もないですし。そういう形で支えていきたいですけどね。先生の歌はどこで聴けますか？まあ、歌もいずれどっかであげるかもしれない。カラオケ動画ね。傷つきたくない人に直面化させる伝え方って難しいですね。患者にも何人かいるんだよね。すっごい批評家みたいに偉そうで、精神科よりも偉そうな患者がいるんですよ。うちの配信の、アンチにもいるけどね。まるで精神科医みたいな気取ったやつがいるんだけどさ。で、僕のことを精神病みたいになんかこう診断してる人がいるんだけど。まあ、どこまで伝えるべきかっていうところは難しいところですよね。あんまり現実をね、直視させると怒り出しちゃったり、なんか余計荒らされたりとかするし、本人にまあ気づいてもらうしかないんだけどね。本当は肩を揺すって、目を覚ませ。お前はそんな人間じゃないぞ。目を覚ませっていうふうに、肩を揺すりたい気持ちですけど、それをやるとまた怒るからね、本人は。なかなか、一回ね、夢を見てる人っていうのは、なかなかそうやってもね、肩を揺すっても夢から覚めないんですよ。しょうがない。本人が、ね、自力で目を覚ますしかないんです。で、目を覚ました時にすっごい鬱になると思う。一体今まで自分は 何のためにこれを頑張ってきたんだとかって言ってさ、多分すっごい傷ついてすっごい落ち込むんだろうけど、まあそれを支えたいですけどね。だから僕なんかはもう弟は多分一生働けないんだろうなって思ってますよ。もちろん頑張ってねとかさ、応援するよっていうスタンスは取るけれども、まあ、最悪弟が一銭も稼げなくなったとしても、なんとか生活を維持できるように僕は稼がなきゃなと思うわけです。だからまあ今医者としてやっていく分にはさ、自分で一人で食っていく分にはまあ一生困らないんだけど、でも今後母親と弟の面倒を見るって考えると、ちょっと今の医者の給料だと不安なんですよね、将来が。僕もいつまで働けるかわかんないし。だからやっぱりなんか次のビジネスチャンスとか、そういう機会を伺ってるわけですよ。この配信も、まあ理想を言えばね、どっかで金にしたいなと思うけど、ちょっとこのふわっちの投げ銭で皆さんに養ってもらうのはちょっと申し訳ないんで、なんかそれ以外の方法で。今ここにいない人たちからどうやって金をぶんどるかっていうのは常に考えてますね。まだいるんですね、アンチね。まあいるんじゃないかな。まあ直接は僕もあんまり目にしてないけど、まあなんか楽しんでるみたいだね。お楽しみいただいてるようで。精神科にかかった人で生きることを、やめてしまった人にどれぐらい出会いましたかと。自殺した人は、僕はまだね、医師として経験が浅いんで一人もいないね。まあ一人もいないというか、その途中で病院に来なくなっちゃった人とかもいるので、そのうちの何人かは死んでるのかもしれないけど。まさに、そう、 自分の患者さんが病棟内で首をつって死んだりとか、そういう経験はまだないですね。でもいつかそういう瞬間はやってくるんでしょうけど。一回なんか自分が見てた、その精神科病棟で見た患者さんが、布団のシーツを使って首吊りをしようとした、してるところを看護師が発見したみたいな、こう、ヒヤッとした場面はありましたね。本当に肝を冷やしましたね。うん。でもすごい、まあベテランって言えばまあベテランだね。その僕がこうすごい尊敬してた先生は、やっぱりね、その僕も同じような質問をしてた。先生の患者さんでその死んじゃった人っているんですかって言ったら、普通に真顔で、ああ、いるよって言って、例えばね、とかって言って、電子カルテでカチャカチャカチャって言っても、その人の名前を全部覚えてるみたいで、なんとか、例えばなんとかなんとかさんは、とかって言ってカルテでカチャカチャって調べて、パチンってこうさ、エンターを押して、あ、この人なんだけどって言って、カルテ見せてくれましたね。で、最後警察に見つかってみたいな、全部記録が書いてあって、すごその先生すごいなと思ったのは、その患者さんの死んだ人たちの名前ちゃんと全員覚えてるってことだね。名字もね、名前もフルネームで、例えばこの人はね、で、この人はねみたいな感じで、なんか 4,5 人ぐらいパパパってこう検索して全員見せてくれたんですよね、記録を。で、これで結局死んじゃってお母さんから連絡来たんだよねみたいな。精神科医って別になんかすごいスーパーマンみたいにさ、なんか全員をスカッとよくしてるわけじゃないんだけど、そうやって過去の失敗とかをちゃんと記憶してたり、それをなんとか次に生かそうって努力してる人たちなんだなと思いましたね。言葉ではなくてちゃんと実践をしてる人たちみたいな。そうやってずっと考え続けてる人たちなんだなっていうふうに、心に残りましたね。そうですね。優しいお兄さん。弟さんも学校でいい人との出会いがあればいいですね。うん。まあ、その可能性もあるし、ね、引きこもりだったけども、誰かと出会って、ね、こう、心を開いてみたいなのもあるかもしれないし、まあ、人生どう転ぶかわからないですから、まだ諦めてないけど、まあ、僕は常に最悪の事態を想定して また弟が動けなくなったとしてもいいように、一応準備はしておかなきゃな。一応4月から僕は病院で常勤医になるので、なんかそのきっかけでなんか母親を扶養に入れることになったんですよね。母親ももう結構体がなんか辛いとかって言って、アルバイトでも全然稼いでないみたいで、扶養に入れることになりましたね。いずれ今度、弟がそうなるんじゃないかなってちょっと心配ですけど。トラウマ。受け入れ。亡くなられた患者さんを覚えてるのはすごいですね。そう。ちゃんと失敗を覚えてるってのはすごいよね。うまくいったことを美化して、俺はこんだけすごいんだっていうのを普通はやりたがるんだけど、自分が、まあ、失敗とまだ言わないけども、自分があんま見せたくないものもちゃんと記憶して、後輩に見せるっていうのは、なかなかできることじゃないなと思って。常勤おめでとうございます。あ、どうもです。でも、この常勤になったっていうのも、やっぱ去年ぐらいから訪れた、心の変化の一つですね。それが今一個ずつ形になって現れてるだけで、もう変化はすでに去年ぐらいから出てましたね。やっぱ明確に変わったのは去年コロナにかかって熱にうなされて、まあ、死にかかったっていう体験は結構ありますね。で、その後ちゃんとそのいろいろ本を読むようになって、太平洋戦争とかさ、靖国神社に行ったりとか、あの辺りぐらいからちゃんと心の中に大きな変化が現れてたね。皆さんはなんか、えって思ったかもしれないけど、 なんか熱にうなされて頭おかしくなったのかって思ったかもしれないけど、僕の中ではずっとその流れの中でずっと今来てるんですよね。私は先生のお家から偏差値と経済力をなくしたような家庭なんですが、関わりたくなくて5年くらい絶縁状態なんですが、冷たいのかなと。いやー、まず絶縁できたっていうのが、なんか僕は一つの達成なのかなと思うけどね。結構、そこの状態になるまで大変じゃなかったですか？つまり、まだね、ご自身が中学生とかさ、高校生とか、嫌でも実家から学校に通わなくちゃいけなかった時代とかってあったと思うんですけど、その時に比べたら、だいぶ達成したんじゃない？まずその状態からちゃんと距離を置けるようになったわけで。川の下の、ポツポツのね。あの時、そうだね、おかしかったね。ちんちんにポツポツができて、わ、ついに年貢の納め時かって。年貢の納め時って別に悪いことしてたわけじゃないんだけど。ああ、もうついにこれで終わりかってパパ活もって。そんなこともありましたけど。あの時ぐらいからだから、だいぶメンタルは結構大きく変化し始めてたんだよね。学生の時が一番辛かった。原油がまとわりついて飛べない鳥状態だった。なるほど。僕もそうだね。一人暮らし始める直前ぐらいまでが一番きつかったね。生まれてから。僕はなんか最近、また本書こうかなと思ってるんだけど、その本の内容にも関わるんだけど、そのなんか仲違いした親とか、恋人でも何でもいいんだけど、最後和解しようね、仲直りしようとか、相手がね言ってきたこともひどいけども最後許してあげようとかっていうふうにさ、なんか許すっていうのを最後目標にしちゃうと、すっごいそれってハードル高いんですよね。だって、散々親からね、嫌なこと言われたり、あるいはこう、ちょっと一言では言いづらいけど、こう、コントロールしてくるじゃないですか。いろいろ罪悪感植え付けられたりね。あんたさえいなければ私はこんな人生を歩めたのにみたいなことをぐちぐちさ、子守歌の代わりに言われるわけじゃん。それをずっと物心ついた時からこう吹き込まれていくと、どうしても自己肯定感持ちづらいし、自分なんて生まれてこなきゃよかったんじゃないかって思いがちじゃないですか。そんな散々ずっとボディーブローのようにさ、殴られ続けた人間がどうやって相手を許すことができるんでしょうか。できないんですよね。だからなんか無理なんですよね。でも無理なことをなんか許さなきゃっていうふうに頑張ると辛くなるんで、無理だっていうふうに諦めちゃった方がいいと思いますね。で、僕は無理だなって思ったんですよ。だから、和解するとか、許すとか、そういう目標をもう完全に捨てましたね。僕が怒りを持つことは必然であるし、それは誰が何を言おうと、そんなものは知ったことじゃない。僕が怒りを持ってしまってる、ね、憎しみを抱いてしまってる。時には人を傷つけたくなってしまう。これはもう隠しようのない事実なので、僕の思、ね、僕がどう考えようがもう、そこにあるものだから、その怒りって。 それを隠したり否定したり、なんでこんなね、ひどいことを自分はこう考えちゃったんだろうみたいに気に病む必要はなくて、まあ、あるがままにまずはその怒りとか憎しみとかまずあるんだってことをまず認めようと。その上でこの怒りをなくすことはできない。つまり許すことはできませんと。これも認めよう。でその上で今僕が目指していることはこれをどういう物語にするかですね。この怒りを怒りのまんまぶつけてさ、例えば親を殴ったりとか包丁で刺し殺しちゃったらまあ終わりなわけよ。それはさすがに終わりです、人生。さね、最後親にこう、お前が生まれてこなければみたいなこと言われて言われてね、被害者で被害者で来て最後一矢報いて包丁で刺しちゃったら今度こっちが加害者になって、あの世間は誰も味方についてくれませんから、それをやっちゃうと終わりなんだよね。だからどうやってその包丁で刺さずに済むかって言ったら、やっぱこれをどう物語にして人に伝えるかだと思うんですよ。自分がどうして憎しみを抱いてしまったのかっていうことをちゃんと言葉で言い尽くすこと、人から理解されるような筋道だった物語にちゃんと形をこう整えていくというか、リメイクしていくというか、で人から理解されるっていうことがなんか最終的な落としどころなんじゃないかなって思うんですよね。だから怒りをなくすんじゃなくて、怒りがなぜあるのかっていうことをちゃんと人に説得力を持って伝えられるようになること、そりゃお前親を殺したくなるよねみたいなさ、それ俺も同じ立場だったら俺も多分殺しそうだったわみたいなさ、そう言ってもらえると別に怒りはなくならないんだけど、まあちょっとこうスッと胸のつっかえが取れるじゃないですか。そこが今僕が目指してる最終的な落としどころなんだよね。だそれが例えば小説になるかもしれないし、歌になるかもしれないし、詩になるかもしれないし、あるいは何か一級品の配信のネタになるかもしれない。そういう形で何か自分を生かしていく術に変えていくってことだね。なんかそれが多分僕の中での向かっていく方向で、だから僕は親を許そうとか自分の怒りをこらえようとかって全く思ってないんですよね。そんなことは無理なんで、結構前に諦めてますね。そこら辺の自分が向かうべき方向性っていうのも割とカチッと固まってきたのはこのやっぱ去年とかこのコロナ禍で結構大きく固まってきた感じはしますね。コロナ禍でそれこそのね、不要不急の外出は控えるようにって言ってみんなこう分断して孤立してったじゃないですか。今までね、群がって動いてた人がみんなスタンドアローンでバラバラに動き始めて、でもこう僕も割と一人でずっと長く家にいる時間あったんですけど、そのあたりでようやくちゃんと自覚できるようになってきたかな。今言ったような人生の筋というか。で、その善悪の基準っていうのも結構はっきりしてきた。つまり僕が今言ったことを全く理解しないとか、あの僕が言おうとしている物語をただ水を差したりとか、あるいは歪曲したりする、いやお前は卑しい人間なんだよみたいに、あの真っ向から反発してくる人は全員消そうと思いましたね。それは本当ただ有害なんで、そこになんか僕を生かしてくれる教訓はないので、あ、それは消そうと言って、割とだからシンプルにブロックしたり人を消すっていうことにそんなに罪悪感を持たなくなった。配信者としてもちょっと一皮向けたのかなっていう気はする。人から何を言われても、本当に僕にとってそれって全く関係ないことなんで、まあそれはシンプルに消してあげた方がいいよね、みたいなさ。なんかそういう風になりましたかね。まあまあ、ちょっと話が逸れちゃったけど。一陣押し。その過去を持つ先生が不要にしたってことに自分はどうなのか考えさせられたと。だから許したりとか許さないとかではなくかな。まあ、これがまたどういう意味なのかっていうのが、僕の中で整合性が取れればいいんですよ。 物語になってきゃいいんだよ。で、その物語がどこに落ち着くか、最後どういう週末を迎えるのかっていうのは、まだわからないね。その物語の途上にいるので。またここで母親がわーっと僕の人生を荒らしたんだったら、その荒らしたんだっていう物語をちゃんと語れるようになればいいわけで。僕としてはまあ全部美味しい。母親が落ち着いてくれても、母親が暴れ出しても、まあ僕にとっては美味しい話ですね。それがまた配信のネタになるし、僕の人生をまた一つ盛り上げてくれるので。そういう形で衝撃をこうクッションみたいに吸収していこうって感じですね。終わりなわけよって、それは終わりですよ。その人を殺めたりして殺しちゃったら、もうそれって物語にならないからさ。強制的に死刑が執行されて、永遠に濡れ衣を着せられて終わるからさ。もうそっからの逆転はないんだよね。殺しちゃうとそこで終わっちゃう。こんばんは、どうも、こんばんはです。ブレイキングダウンとかもさ、人を殺した人はさすがに出てこないでしょ。物を盗んじゃったりとか、人に大怪我を負わしちゃったりっていう人はさ、もう、過去の罪を改めて、改心して自分は人のために生きていきたいとかって物語になるけど、人を殺しちゃった人はもう物語を語らせてくれないからさ、誰も。誰も聞く耳を持ってくれないし。そこが終わりだね、人生の。そこまで行っちゃうと、もう結構取り返しがつかないかもしれない。今は配信に載せてますよね。そうだね。だから別に金にはならないんだけど、自分を生かしていくことにはつながるから、意味があることだと思ってやってますね。この配信活動。さあ、ちょっともうそろそろ終わろう。あと2分ぐらいで90分なんで、ぼちぼち終わります。明日も仕事があるし、皆さんもね、まあ、明日あると思うんで、こんなところで今日は終わろうかなと思います。そうね。おやすみ、どうもどうも。長話になりました。定期的に親の顔を見ていたとき、心の中にマグマが湧いて苦しかったんです。じゃあ先生はそれを抱えながら捨てないんですね、と。そうだね。うん。結局、まあ、ちょっと時間ないけども、だから彼女とうまくいかなかった話の中に、結局そのマグマの話もやっぱ出てきちゃうじゃない？やっぱ全部物語としてその伏線になってるんで、それを切り捨てたり忘れるってことができないんですよ。物語の進行上。どうも、お疲れ様でした。どうもです。お送りしましたのは、木崎蓮土でした。では、失礼いたします。